秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
数週間私たちは、今第一コリントを見ている手紙の中で数週間私たちはその互いに兄弟を姉妹を愛するために私たちが持っている神様イエス様のうちにあるいろんな自由があるにもかかわらずその自由を、しばらくの間、置いといてそして兄弟姉妹を愛するようにとことを学んでいることを今勉強していますね。そしてそれはなぜ私たちはするのかというとイエス様がまさにそのようにと私たちをも愛してくださったことを覚えることですね。イエス様の後についていくただ一つの方法であることが分かりますね。そしてそれを学ぶためにイエス様がどこまで私たちを愛してくださったかを理解するためにはピリピの2章にちょっと目を留めている真っ最中ですね。私たちはピリピを見る中でイエス様がどこまでへり下ってくださったか、どこまで私たちのために手放したかを考えているところでしたね。ピリピの2章の5節、今日見ていきたいと思います。ピリピの2章の5節から、今日は8、最初は7節ちょっと見ていきたいと思いますけれど、ピリピ2章の5節から8節を見ていきたいと思いますね。先週ここにフォーカスしました。キリストイエスのうちにあるこの思いを、どの思いですか？互いに愛し合うことですね。兄弟姉妹を自分より前に置くことですね。自分がその自由があるにも自分を優先にしないで兄弟姉妹を優先にすることをすることについて考えたのですね。キリストイエスにあるのうちにこのにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。イエス様はどのような思いを持ってたのですか？6節を見るとこう書いてあります。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、キリストは神様の、先週見ましたね、モルフェという言葉、その存在の、存在の本質が神であられるのに、イエス様はそれを置いといて、私たちのために、へり下ったことを見たのですね。7節にそう書いてあります。7節、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、イエス様が私たちのところに来てくださったのです。神なのに、本質が神なのに人間の姿を身につけてしもべの本質そのままを受け取って、なんていうのかな、真に神が真に人を 身につけたということを見ていきましたね。そしてそのことによって考えてみてください。イエス様の栄光、イエス様の栄光を考えると身の回りに天国で天使がイエス様を崇め礼拝しているにもかかわらずこの世に来た時には人に蔑まれてしまい人々のからのけものにされたものです。ご自分のお作りになったものが自分を蔑む、自分を拒否するとは、イエス様の天での権威、主の主、王の王としての権威を、万物の、支配者を手放して、しもべの姿をとった。支配者として命令するべきお方が、へり下って、従うものになったんです。これってすごいです。どこまでへり下ったか。イエス様は、偉大な力、その、無限の力を限定して人を助ける奇跡だけに置いといて、あるいは信仰、弟子たちの信仰を強めるためにその偉大な力を限定するようにとイエス様は選んだのです。 創造主として全てのものが神様のものなのにもかかわらず、それを全部置いといて、その万物の所有者という権利があったにもかかわらず、イエス様は私たちのために貧しくなったのを見ましたね。先週どこからでも借りなければいけない、これって考えれば考えるほどびっくりですね。自分が創造したものを自分が創造した人から借りなければいけないという、どこまでへりくだったのか。先週私たちはそれを見てきたんですね。このようなことを通してイエス様は自分をへりくだったのです。偉大な主が人間の姿を身につけた、完全に実に人間となられた、つまり偉大な神様が肉と血を身につけることをしたのです。ということは、神様が今まで経験していない飢えることとか乾くことを耐えることを決めたのです。私たちが経験する疲れ果てることとか弱ることを神様が経験したのです。苦しみや痛みの苦悩を感じたということですね。神様がそこまでへりくだるとは、なぜイエス様はそのようなことをするのですか。なぜそこまでへりくだるのですか。愛のゆえに、愛のゆえに。イエス様はご自分が創造されたものを愛しているからこそ、そこまで来るようにとしてくださったのです。しかし今日学んでいくのは、イエス様のへりくだりは私たちのところに来てくださったところで終わったのではないです。もっとへりくだったのです。もっと低く、神様、全能なる方の、イエス様がもっとへりくだったことを今日見ていきます。今日私たちは見るのは、ただ人としての存在を身につけたのではなく、人が自分の力ではどうしても引き取ることができない場面に、イエス様は自分を置いたことを見ていきたいと思います。今日はピリピの2章の8節にフォーカスしたいと思います。ピリピ2章の8節、こう書いてあります。自ら、イエス様は自らを低くして、ちょっとタイム、ここにちょっとポーズしましょう。イエス様は自ら身を低くした、つまりイエス様のへりくだりは無理やりさせられたことではなく、イエス様自ら自分をへりくだったことが言っているのですね。イエス様がこれを選んだのです。どこまでへりくだったかをちょっと考えてみましょう。そしてなぜイエス様はそこまでへりくだったかをちょっと考えていきたいと思います。それを知るためには、ある道を歩いている時のイエス様と弟子たちの会話を見ていきたいと思います。この場面はイエス様がイエス様と弟子たちはエルサレムに行っているところなんです。ちょうど杉越の祭りを祝う特別な時期でした。杉越の祭りを祝うためにエルサレムに行っている途中、イエス様のある二人の弟子はイエス様に一つのお願いをしたのです。イエス様、あなた様の王国が来るときに、私と兄弟二人、ヤコブとヨハネという二人でしたけれど、ヤコブとヨハネがイエス様のところに行って、イエス様、御国が来るときに、私とヤコブをこの二人のイエス様の右と左に座らせてください。というのは、これ、特別な VIP 待遇を受けるようにしてっていう感じでいいのかな、特別な VIP の待遇をもらいたいということで、右と左に座らせてください。周りの弟子はもちろんそれを聞くと、何言ったのこの2人は、12弟子だしょ、あとの10人はどうすればいいんだという感じで、すごく2人に対してのなんか恨みを感じてるのね。なんでこいつらが特別なんだっていう気持ちでいっぱいで、2人がその特別な場所をもらっていると同時に、後の10人はその2人に対してブツブツ言っている状況の中で、イエス様は彼らを呼んできて、みんなちょっと集まって、ちょっと説明しなきゃいけないことがある。そこでマタイの20章 25節にその会話、イエス様が弟子たちに言っていることが見えます。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われて、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。26節、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。27節、あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。28節、人の子、つまりイエス様が、私がイエス様が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。イエス様は言われたのは、みんなそんなに自分の位置を上げようとして、その権利を前に人の下の人に使うような、そういうような態度でいるのではなく、へりくだった態度で使えるものになりなさい。なぜなら私自身がそのような考えで、そのような思いでこの世に来ているのです。へりくだって人に使えるようにと。どのようにですか？その聖句の真ん中に書いてある通り、また多くの人のための贖いの代価として、多くの人のための贖いの代価として、イエス様はここで何を言っているのか分からなかったと思います。弟子たちは多くの人々の贖いの代価ということは何でしょう。つまり減り下らなければいけない、それは分かる。その思いで、そのイエス様に言われたことでいろいろ覚えておく時でしたね。数日後、エルサレムに入って、エルサレムで数日間過ごした後で、彼らが待ちかねていた杉越の祭りの食事、これは特別な食事でした。イスラエルの民は振り返って、エジプトから救われた、奴隷として救われたことを思い出すことでした。ちょうどイスラエルがエジプトから救い出されるために、神様が、これを、このことを世代から世代へと毎年この時を覚えるように、この杉越の食事をしなさい。そしてそれがもう祭りでしたね。もうみんなが祝う特別な、もう最高な日でした。大勢の人がエルサレムに集まって、もうエルサレムで杉越の祭りを祝うって、もう特別な権利でした。なので弟子たちはもうものすごく楽しみにしていたと思います。やっと僕たちもこれが味わえるんだ、いやーこれは楽しみだな、待ってました、そういう気持ちで、その夜彼らは杉越の祭りを覚える食事にやってきました。準備がほとんど整えていたところで、弟子たちが部屋に入って一つ見逃してしまったことがあったのです。それは足を洗う人を、雇うことでした。もちろんその当時みんなサンダルを履いていて、こういうコンクリートの道ではなかったですね。泥でいっぱいの道でした。足が汚かったです。汗とかもう足も汚くて、もう本当にもう臭いし汚い足でした。その足で部屋に入るのはもう嫌なことだったと思いますけれど、もっと嫌なことはその足を洗う仕事でした。誰もしたいようなことではなかったのです。のでもうしもべの、なんか奴隷の中で一番低い奴隷しかやらないような仕事でした。弟子たちはその足を洗う人を雇うのを忘れてしまいました。そしてみんなが部屋に入って、あ、汚い足だ、どうすればいいのか、みんなは周りを見て誰が足を洗う仕事を取るのか、誰もやりたくないです。汚いし臭いし、どっちかっていうと恥をかくような仕事だったので、誰もしたくなかったので誰もしませんでした。自分がそんなことはしない、そういう内容で、そういう考えで 仕方なく、誰もその仕事をしたくないので仕方なく汚い足でテーブルの周りに座っていた弟子でした。イエス様が立ち上がりました。イエス様が何とかしてくれるんだ、あよかった、あの誰か携帯持ってるイエス様に何か足洗いの雇い人をちょっと連絡してもらえばいいかな、イエスは 誰かを呼んでくれるんだとみんな嬉しく思ったんですね。イエス様は不思議なことをしたのです。上着を外してタオルを持ってきてボウルの中に水を入れたんです。いやまさか、何をやっているんだろう。イエス様は一人目の弟子に来て、足を見せなさい。へ、僕の足を、先生が僕の足を洗うの、足を出しなさい。洗い始めた。次の弟子に来て、僕の足も洗うんです。ペテロのところに来るとペテロは、いや僕の足は絶対先生洗っちゃいけないです、僕の足は特に臭いのでもうこれは全然ダメです。イエス様は No、 足を見せなさい。イエス様はイエス、ペテロの足をも洗って、全員の足を洗ったイエス様です。誰もやりたくない仕事がイエス様がやるとはすごいことでした。そのことがもうショックでいる時にイエス様はこのように彼らに言ったのです。ヨハネの13章、イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか。13節。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。こういうのは正しいことです。その通りなのですから、私は主です、先生です、主です。14節。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。なぜですか。15節。私があなたにした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。イエス様はここまでへりくだったのです。ここまで自分の後についている人がしたくないことをするぐらい、そこまでへりくだったのです。しかしイエス様のへりくだりはそこで終わったのではないです。もっとへりくだったのです。イエス様はどこまでへりくだったかというと、ピリピの2章の8節に戻りましょうか。ピリピの2章の8節。イエス様は自らを低くして、どこまでですか、死にまで、タイム、死にまで、死にまで。イエス様がエルサレムに向かっている時に弟子たちに言ったこと覚えていますか。贖いの代価として、多くの人々の贖いの代価として命を与える、命を与える、私たちを自分の自己中心から贖い出すためです。考えてみてください。その場面、イエス様が足を洗っている場面、全能なる神様が創造されたもの、人、その全能なるお方、その創造主が創造した自己中心的な傲慢な人の汚い足を洗っているへりくだり、その自己中心、僕は洗わない、僕は他の人にやらせる、その自己中心から私たちを贖い出してくださることです。私たちみんな自己中心になりますよね。自分の周りの人が知らない、自分のことだけにしか思わないこと、その罪から私たちを贖い出すためにイエス様は命を与えるのでした。すごいことです。ちょうど食事の後に彼らはエルサレムを離れて、ちょっと丘を上がって、小さな庭のところにオリーブの木がいっぱいあった、オリーブ、あの、その園の中でイエス様は祈り始めたのです。ああ、神様、天のお父様、これから起こること、 本当に私はもうこのようなこの杯、この出来事を経験するのにもう本当の難しいです。もし何かの可能性でそれを耐えなければ耐えなくてもいいことがあればどうか私にそのようにと示してください。しかし私の思いではなく、お父様あなた様の御心に従いますとイエス様は祈ったのです。へり下ったのです。何が起こるのでしょうか。ちょうどその時にイエス様は父を従うことを決めた時に兵士がやってきたのです。そして兵士がやってくる時にイエス様は自分の弟子の一人に裏切られてしまったことが分かったのです。それだけではないです。イエス様が捕らえられた時に周りの弟子に命がけて逃げられているので周りの弟子たちに見捨てられたイエス様でした。その夜裁判にかけられたのです。何度も何度も裁判にかけながら、周りの人たちはイエス様が本当ではないことを嘘をつきながら彼を非難し続けていた夜でした。みんな嘘だったのを知っているにもかかわらずイエス様を嘘の非難でもう続けて責めているイエス様でした。しかしイエス様はその嘘に対して何の答えもしないままで無口でいたのです。自分を守ろうということは一切しなかったのです。一言も言わなかったイエスでした。イエス様は本当にどのようなお方であるのかを本当に知っていればイエス様は主の主、万物の創造主です。イエス様は一言だけを言ったのに、一言だけを言えれば天使の群衆が突然現れて彼らの王、彼らの主を守るだけではなくその偉大なお方を非難するそのものをもう一斉に滅ぼすことができたにもかかわらず一言も言わない、一言もその嘘の非難を耐えたイエスです。裁判の後彼らはイエスは殴ったり傷つけたり髭を引っ張って、もう髭とかもうここら辺で引っ張られると痛いで、もう一本だけでも引っ張られて痛い痛いってもう髭引っ張られて苦しい、なんと屈辱の時だったでしょうか。それでもう大変だったにもかかわらず今度はローマの兵士に手渡されたものなのです。イエス様はローマの兵士はもう残酷なことで有名でした。どれほど残酷であるのかでもすごく有名でした。鞭打ちで始まったイエス様です。ローマの鞭打ちは恐ろしかったです。もう鞭打たれるという注意だけでもうほとんどもう誰もみんな静かなんかあのああ争いが出るときに鞭打ち欲しいかってすぐやめる恐ろしい恐ろしいものでした。イエス様はそれを受けたのです。体中に傷、深い傷、血まみれでもう大変でした。もう恐ろしかったです。鞭に打たれた後にイエス様は兵士の周りに囲まれてもう一度新たに彼らを殴ったり顔にあの唾をかけられたりあざけられっぱなしでした。あんた王様なんだね、王様なら冠が必要だろう。外に出て茨のトゲ、長くて鋭いトゲ、それを冠に巻いてイエス様の頭に無理やり つけてしまいました。皮膚を刺し通してもう恐ろしい痛みがイエス様の頭の周りにあったのです。多くの人は鞭打ちぐらいでもう命がないような状況でした。もうイエス様にとってもこんなに苦しみを受けてこんなに痛みを感じてもう早く死が来てくれって思ったでしょうね。しかしイエス様にとってはまだこれからです。死にまでだけではないんです。もっとへり下るのです。自らを低くし死にまで、それも十字架の死にまで従われました。 十字架の死ぬまで。無知で打たれることがひどかったのであれば、十字架にかけられることはそれ以上に恐ろしいことでした。残酷な死に方でした。どれくらいひどいかというと、ローマの国民であれば十字架にかけられることは違法なんです。ローマ人は絶対に十字架にかけられる心配はなかったのです。これは最もひどい罪人しか受けない死刑でした。一番ひどい犯罪者、何時間も何時間も苦しむ、もう息するのがもう大変で、疲れるだけではなく、もう痛みが終わらない、もう死にたくても死ねないような苦しみ方、恥ずかしい死に方でした。真っ裸にされて、周りの人にも完全に見られてしまうようなことでした。周りの人があなたがその姿で何にもできない姿で苦しんでいるばかりの状況の中で、周りの人はただあなたを見てあざける、なんだこいつすごいひどいことしたじゃないのかという気持ちか、もうショックで、もう 見たくないけれど見るしかないという、もう恐ろしい、その状況の中でイエス様は裸にされ、恥ずかしめられ、あざけられ、苦しみを受けていたお方です。それも十字架の死にまで従われたイエス様です。なぜ神の本質であられるイエスがそこまでへりくだるのか。私たちの想像を超えるようなものですよね。そこまで。ペテロはそのことを振り返ってこのように言いました。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。ののしられてもののしり返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。天の神様のことを話しているんですね。24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。25節、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。イエス様がこの世に来たのは、ただ私たちがいるところに来るだけではなく、私たちがいるべきところに自分を自ら置いておいたのです。つまり私たちの罪の裁きをイエス様の体に、それを身につけるためにこの世に来てくださったのです。私たちの死を身につけて、私たちにご自分の命を与えるために来てくださったイエス様です。その前の夜の杉越の祭りの食事、思い出しますよね。みんなが集まっていた理由、エジプトから救い出された時、エジプトの奴隷であった僕たちが何世代も何世代も振り返って覚えて、エジプトから自由になった時を思い起こすために、感謝を持つために、世代から世代へとその時を思い出すために、一緒に食事をしてお祝いをする。その食事は特別な食事でした。羊を食べる食事でした。子羊を食べる食事でした。それ理由があるのです。エジプトに自由になるためには、死の天使がその地上にずっと通ったのです。その一番上の子が その罪の裁き、罪の裁きというか死を通らなきゃ、経験しなければならない代わりに、神様はその子の代わりに子羊を捧げなさい、その子羊がその子の代わりに死を受ける。死の天使がその家を過ぎ越す、そのことを話していたんですね。それを思い出すためにですね。面白いことはバプテスマのヨハネはイエス様に出会ったときに、ヨハネの弟子にイエス様を紹介した言葉知ってますか？見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。まさにその過ぎ越しの祭りで祝った食事の中で、イエス様が今度弟子たちに新しい過ぎ越しの祝いを準備していたのです。つまりイエス様がちょうどこのその子羊がイスラエルの自由のきっかけになったように、イエス様が私たちの罪から自由になる子羊になってくださることです。イエス様が私たちの子羊になって、私たちの罪から自由にしてくださるお方になったのです。ちょうどイスラエルの民が世代から世代とその過ぎ越しを覚えるように、今度イエス様は弟子たちにこのように言ったのです。第一コリントの11章、このように書いてあります。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。25節、食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。26節、ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。まさにその通りです。私たちは定期的に時間をとってイエス様が私の受けるべき罪の裁きを受けてくださった、ご自分の体を捧げてくださった、私のためにご自分の血潮を流してくださった、クリスチャンも世代から世代へとこの同じような過ぎ越しの食事、死が私が受けるべきその罪の裁き、その死をイエス様が代わりに受けたことを覚えて感謝を持ってそれを覚える時がありますね。イエス様がどこまでへり下ってくださったか、ただ私たちのいるところに来るだけではなく、私たちのいるべきところに身を置いてくださったのです。十字架は恐ろしいことでありながら同時に私たちの救いです。イエス様がこのようにと身を十字架の死までにへり下ってくださったからです。感謝しましょう。最後に一言お祈りしてから、その覚える、簡単なものですけれど、クラッカーとブドウジュースを使ってその食事、そのイエス様の死を覚える時をしたいと思います。ライブ礼拝はこの祈りの後に終わりますけれど、教会家族は一緒に過ごしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなた様が私たちにご自分の愛する御子イエスキリストを送ってくださって本当にありがとうございます。イエス様、ここまで私たちのためにへり下ってくださって感謝の気持ちでいっぱいです。私たちに自由を与えるためにイエス様、あなた様は私たちの裁きを受けた、私たちに命を与えるために死を 受けてくださいました。感謝します。これからも私たちをこのひとときを通して、そのあなた様の犠牲を思い出すとき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。イエス様、これをあなた様の素晴らしい御名によって祈ります。アーメン。